もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
娘と孫のことでご相談したいんですけども。
あなたはそうするとおいくつ？
67歳です。
67歳。ご主人は？
いないです。亡くなりました。
何年前ぐらいですか？
今年で7年目です。
7年前。お嬢様はお一人？
はい。
おいくつ？
45歳です。
お孫さんがいらっしゃるっていうことは、お嬢さんも結婚してらっしゃいますね。
結婚して離婚して戻ってきました。
今ご一緒に住んでらっしゃるわけ？
私と娘と孫と3人で。
はい。でお孫さんは
中学3年生の女の子です。
お一人？
はい。
でお嬢さんはご結婚をされてから離婚されるまで何年ぐらい？
6年か7年ぐらいだったと思いますけど。
で離婚されたのは何年前？
もう12年くらい前だった。
今そのあなたとお嬢さんとお孫さん、
はいはいはい、
7年間はご主人もいらして、
はい、
その後はお3人で住んでらっしゃるってことですね。
はい、
はい、お嬢さんとお孫さんのことについてのご相談っていうことなんですけど、はい、どういうことですか？
はい、孫が夜尿症なんです。大きな病院の泌尿器科にはかかってたんですけども、
はい、
去年もう治療はいいだろうっていうことで治療をやめたんですけども、
はい、
また最近ダメなもんですから、
はい、
先生が同じ先生だもんですから、
はい、
私と孫の先生が夜尿症は体の問題じゃなくて精神的な問題だからって言って、はい、お母さんがきついのかなって先生がおっしゃるもんですから、ちょっと私も思い当たるところがありまして、
はい、
もうずいぶん前から私もそれを娘に言い続けてはいるんですけども、ちっともその娘が改善しようとしないもんですから、
はい、
どういうふうにしたら良くなっていくのかなと思って、孫よりも娘ですね、きつくてトゲがあるみたいな話し方をするもんですから、
はい、
闇っぽくお漏らしをした時なんかでも、
ね、
どうしていつまでもそんなに甘えてるのとかって言って怒るもんですから、
はい、
そういう問題じゃないのになとか言って、私もちょこちょこは娘に話しては来たんですけども、
うん、
その最初泌尿器科にかかる時も泌尿器科に行ったらって言ってもなかなか行かなかったり、その泌尿器の期間に悪いところがあって、それでお漏らしするんだったらそれを治さなきゃいけないから一回病院にかかってみた方がいいよって言って、そしたらようやく何ヶ月か後にやっと泌尿器科に行って、はい、体的にはどこも悪くないって言って、
なるほど、
尿を調節するホルモン剤をもらいまして、自分が今夜はお漏らししちゃうかもしれないと思った時に、時でいいから飲むようにって言われて、それでも全然治らなくて、
はい、
毎日飲むようになったら良くなって、それでもう治療はいいよっていうことになったんですけども。
何年前、もしくは何ヶ月前に病院にいらしたの？
6、7年前です。
今から何ヶ月ぐらい前にもういいよって言われてやめたんですか？
7ヶ月か8ヶ月ぐらい前です。
そして7、8ヶ月前からはお薬はじゃあ飲んでないわけですね。
はい。
で飲んでないで、どれぐらい夜尿症は治まってたんですか？
ダメでした。
薬をやめてからしばらくは良かったんじゃないんですか？
しばらくもダメでした。
あ、じゃあいいよって言われて、
はい、
病院に行かなくなったらもうすぐにまた始まっちゃったってこと。
そうです。
でこの夜尿症の回数っていうのは毎日必ずなの？それとも
毎日ではないですね。
1週間に何回とか？
2、3回。
でこれがあなたの思うには、
はい、
お母さんがきつい言葉で怒ったりした時の夜がまずいと。
はい、
はい、
それに病院の先生が言われるのは、そのやっぱりその体の問題じゃなくて夜尿症のもう 100% は精神的な、うんうん、問題っていうんですか、
うん
うん、だから最初にその泌尿器科にかかりに行った時も泌尿器科と心療内科両方かかった方がいいと思うよって言ったんですけども、
はいはい、
うん、その心療内科の方には行かなくて泌尿器科の方だけ行って。
この心療内科に行かなかった原因は何？
面倒くさいだけだったんじゃないんですかと 思うんです、私からしたら。
あ、お母さんが。
はい、
うん、あなたは一緒に行ってないのね。
はい、うん、はい、あの孫は特にその私が痛いところをつくもんですから、
うん、
余計反発するっていうのか、
うん
うん、そのもう中学3年生になったんだから自分がどうしてあのお漏らししちゃうのかちょっと自分でもちょっと考えてごらんとかって言って話しても、うん、もう怒り出すんですよね、
うん、
あのまたその泌尿器科の先生にじゃあもう一回あの病院連れてきてって言って言われたんですけども、
はい、
娘にも話はしたんですけども娘に家庭の問題って先生にも言われてお母さんがきついのかなってとかって言われてその泌尿器科の先生も娘はお母さんの言うことは聞かんわなとかって言って、
うん、
なんか私も遠回しには言ってたり、まあ、たまにはこう本気で言ったりもするとあのうるさいなとか分かっとるわとかって言って娘に言われるだけだもんですから、
はい、
うん、それもだから娘自体も意識が低いし、はい、孫は孫でなんか女の子だし中学3年生だしお互いなんかちょっとこう意識が低すぎて私だけが空回りして心配してるだけみたいな、俺とあとは学校の行事とかがあってその修学旅行とか、
はい、
うん、そういう時にはお漏らしはしないんですよね、
うん、
あの何しろ私も娘をちょっと甘やかしすぎたもんですから、うん、あの母子家庭であの働かなきゃいけないもんですから、
はい、
家のことは一手に私が引き受けて娘は仕事に行ってうちに帰ってきて私の作ったご飯を食べてお風呂入って、はい、あの寝るっていう生活をずっと続けてきまして、うん、だからもう これ以上どう私がどういうふうに娘にアドバイスしたらいいのかなとか言って話の仕方がきついよとかとは言うんですけども全然その直そうとしない。
そうすると今日のご相談としては、
はい、
あなたのお嬢さん の、 そのきつい言葉のかけ方をどうしたらいいかっていうこと、
はいはい、私がどういうふうに持っていけばいいのかなとかって思って。
今日はですね、
はい、
三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますのでお聞きしてみます。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あのね、私ならどうしようかなっていうことをさっきから考えてたんですけども、
はい、
あの例えばお孫さんに向かってね、
はい、
自分の心を見つめてごらんとか、
はい、
ね、ちょっと意識が低いみたいなことって、
はい、
こういうアドバイスって何にもなんないんだよね。それとね、お嬢さんに対してね、
はい、
それはトゲがあるよとか話し方がきついよっていうような言い方もね、
はい、
何にもならないんですよね。
そうですね。
だからあの良かれと思って、
はい、
やってることが結局何にもなってないから、
はい、
あの余計なんかイライラしちゃうんだと思うんだけど、
はい、
あなた自身がね、
はい、
もし私ならどうするかって言ったらね、
はい、
ママがこのお孫さんに、
はい、
きつい言葉をかけてるなーって思った時に、
はい、
お嬢さんに言うんじゃなくて、
はい、
お孫さんの方に、
はい、
倍か3倍くらいの優しい言葉をかけてやる。そうしないとね、
はい、
例えばあのお孫さんにとってみれば、
はい、
母親からきつい言葉をかけられて、
はい、
その母親を叱責するおばあちゃまのさ、またきつい言葉を聞くことになるじゃない、
はい、
そうするとダブルパンチみたいなことなんですよね。
だから、孫の前では娘は叱らない。
だからそうじゃないんだよ、はい、孫の前でやらなきゃダメなんだよ。孫の前で孫に3倍くらいの優しい言葉をかけてやらないと話になりませんっていう話なの。うん、っていうことが一つとね、
はい、
私はやっぱりお孫さんに言ってあげてほしいのはね、
はい、
学校の行事やなんかがあるときには、
はい、
しないっていうことはさ、
はい、
問題ないってことなんだよ、
はい、
だから問題ないんだってことをね、
はい、
あの教えてあげればいいと思うんだけど、
はい、
精神科に行こうかじゃなくてね、
はい、
ね、
はい、
体の問題じゃないからいつか治るよと。
そうですね、
気にするなっていうことを言ってやればいいと思うんですよ。
はい、
それともし私ならね、
はい、
シーツを何枚も買ってやる。 あの、子供の小遣いではちょっと買えませんから、何枚もっていうのは。はい、私だったら、はい、シーツを10枚くらい買ってあげて、
はい、
これ渡してね、
はい、
あんたもう、こっそり自分で洗いなさいと。あ、だって私が不思議でしょうがないのはさ、
はい、
どうして15歳のお嬢さんの夜尿症がバレてるの、あなたたちに。それなぜバレてるかって言ったら、選択する人が違うからでしょ。
はい、
あの、15歳なんだから自分の心を見つめてごらんっていうアドバイスはいらないんですよ。
あ、わかりました。
うん、だから、ね、シーツを10枚買って、
はい、
15歳なんだから、
はい、
自分で選択しなさいと。はい、そうしたら、おねしょなんかしようがしまいが、
はい、
誰にも何の文句も言われる筋合いじゃないよと、
はい、
いちいち言わなくていいからって、隠してれば何の問題もないんだからっていうことを教えてあげればいいと思うんだ、
はいはい、
それとね、今ね、
はい、
老人介護用じゃないけどさ、
はい、
あのお布団の下に敷くそのおねしょ用のシートみたいなのが、
はいは
い、そういうものも買ってやるんだよ。
はい、
ね、それで、はい、自分で分かんないように始末しちゃえと、
はい、
いつか治るから心配しなくていいと、
はい、
な、何も心配しなくていいからってことを言えばいいと思う、
はい、
それから心療内科に行こうか行くまいかっていうことは、
はい、
私本当にあの言わせてもらえば、これは祖母の考えることじゃないと思うんだよね。で、あのおばあちゃまが言えることはね、
はい、
まあ自分で選択して分かんないようにしなさいよって、
はい、
で、いいシーツ買ってやって、いいシーツ、
はい。
いいシーツと、あの、その、なんかおねしょパッドみたいなものがあるでしょ、
はい、
それとね、
は
い、あなたね、老人用の紙おむつっていうもんだってあるんだよ。世の中には。
はい、あの、履いたらって言ったら、うん、もう嫌だって言って言うんですよね。
だって嫌だっていうのは見てないじゃない。
はい。
だから見てないで想像するのと違うんだよ。
はい。
だから、シーツもそういうものも買ってね。
はい、
おばあちゃんはできるのはこれだけですって。
そうです
ね、あなたはあとは隠しなさいと。
そうです
ね、隠しなさいっていうことで言ってやっていいと思うんだよね。
はい、
それで、はい、で、足りなかったらまた買ってやるから、
はい、
足りなくなったらこっそり言いなさいと、
はい。
お母さんに言わなくていいですよって。
はい、わかりました、うん。
そういう具体的なことがいいと思うな。
はい、そうですね。うん、
それで、はい、あの、孫のことでさ、
はい、
娘と喧嘩するのやめようよ。
あ、
娘にとっては大きなお世話ですさ。
そうですね、
孫にとってだって、
はい、
できることとしてあげなきゃいけないことと、
はい、
大きなお世話のことを、
はい、
間違うとね、本当にうるさいばあさんだと思われてさ、そうでしょ、つまんない人生になると思うんだよね、
はいはいはい、
だから距離の取り方っていうのを、
そうで難しいですね、
うんうん、
わかりました、
はい、あの昔から言われる言葉に、おねしょは忘れた頃に止まる、本当言うと誰も気にしちゃいけないのよ。おばあ様は、
はい、
もう本当はほとんど関わらない方がいいと思います。
はい、そうですね。
うん。お母さんを怒ったりすれば、
はい、
なおさらご本人、お嬢さんは、私のためにお母さんが怒られてるなんて思うと、
はい、
なおなお神経質になっちゃうから、
はい、
それはもう本当に、あの、なさない方がいいと思うし、
はい、そうですね。
あなたはお母さんがきつい言葉言いすぎるって言うけど、お孫さんからおばあさんがきついから嫌がられてるわけでしょ。
あ、そうかもしれないですね、
うん、っていうことは、うん、あなたの家庭は代々お互いにきつい言葉を言い合ってるっていう、
そうです
家庭なわけで、
はいはい、
うん、ただそのお嬢さんがね、優しい子で育っちゃったから、
はい、
もう二人がいるだけでお嬢さんビクビクしてんですよ。そうするとやっぱりそれが夜リラックスした時におねしょになっちゃうのよ、
はい、そうですね、
うん、まずあなたとお嬢さんは、
はい、
いつも笑顔で仲良くしてなきゃダメよ。
そうですね、
うん、ということで、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
ありがとうございました。